耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第754回3月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、円高と円安、どちらがいいと思いますか？もう一つ、インフレとデフレ、どちらがいいと思いますか？はい、これにね、きちんと答えられる人はちゃんと経済を勉強してる人だと思うんですけども、まあ今の質問ちょっと意地悪でした。あのですね、主語がなかったんですね。なので、皆さんにとって円安、円高、インフレ、デフレはどちらがいいかちょっと考えてみてください。まあもし皆さんがね、消費者なら円高でデフレの方がいいはずなんです。まあ円が強くてさらに物の値段が安いというね、まあいいことずくめなんですけども、なぜか日本人はですね、円安をこう望んだりですね、デフレになるのをこう警戒したりする傾向があるようなんですね。まあニュースを見てるとそんな感じなんですけども、今回はですね、そんなことを真っ向から批判している本をご紹介しましょう。まあ今回は本の紹介とともに金融経済を学んでいきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、水沢淳著、超円高社会、日本が変わるという本です。著者の水沢淳さんは、大手出版社勤務を経て生活経済アナリストとして、雑誌媒体で主に活躍されている方です。あの雑誌でのね、執筆をしている方だけあって、まあ金融という難しいテーマをね、非常に読みやすい文体で書かれてるなと思いました。まあラジオではね、詳しく紹介しないんですけども、あの水沢さんのね、批判の仕方がね、非常にそのユーモア溢れてね、痛烈痛快です。さて、日本の経済レベルや昨今のアメリカ金融バブルの崩壊を考慮するとですね、日本は円高社会になっていいはずだというのが著者の水沢さんの主張です。まあ、円安というのは日本の通貨価値が下がること、円高というのは日本の通貨価値が上がること。まあ、世界を見るとほとんどの国が自分の国のね、通貨価値を上げようとしているにもかかわらず、なんで日本はその自分の通貨価値を上げようとしないのかというのがね、まあ、水沢さんの疑問であり、まあ、皆さんにね、きちんと伝えたいことであるようです。で、水沢さんによると、日本はやっぱりその自国の通貨価値が上がることを心よく思っていないように思えるというんですけども、これは一体なんでなんでしょうか。この本で水沢さんはですね、日本人が円安を好む理由というのをですね、政府やマスコミの方針であると推測して、その背景を説明しています。まあ、本を読んでるとですね、この円安の方が日本の景気が良くなるっていう思い込みを払拭したいっていうのがね、わかると思いますよ。ではここで実際に日本が円安社会であることを端的に説明した面白い事例を本から抜粋してご紹介します。皆さんもご存知のファーストフードチェーン、マクドナルド。ここのビッグマックという商品がありますけども、これはですね、いろんな国で、まあ、ほぼ同じサイズ、同じ品質で販売されています。まあ、もちろんね、栄養価など細かい差はあるんですけども。このビッグマック1個が、その国の通貨でいくらで買えるかというのを比較するというですね、非常に簡単な経済指数がビッグマック指数というものです。まあ、実際にはですね、マクドナルド側であの現地調査を行った上で決定した価格なんですけども、まあ、庶民感覚により近いものの値段なので、まあ、各国のこの通貨のレートのね、公正さを測る参考になるんだそうです。ではこのビッグマック指数を利用してですね、日本の旅行客が旅行先の各国でビッグマックを買ったとして、日本では280円のビッグマックがいくらになるのかを見てみましょう。2008年7月23日、アメリカ、為替レート、1ドル106円64銭。
すいません、ビッグマック一つください。
はい、3ドル57セントです。
日本円にすると380円 ?100 円も違うよ。
2008年7月23日、イギリス。為替レート、1ポンド213円32銭。
すいません、ビッグマック一つください。
2ポンド29ペンスです。
日本円にすると488円高いな。
2008年7月23日ヨーロッパ、為替レート1ユーロ169円43銭。
すいません、ビッグマック一つください。
5ユーロ34セントです。
日本円にすると904円。もう買おう。
というのがですね、金融恐慌前の2008年7月のビッグマック指数をもとに再現したドラマです。ではですね、あの金融恐慌の後、世界の通貨価値が軒並み下がった状態では、日本円は一体どうなったのでしょうか。ここではね、ちょっと便宜的にビッグマックの値段を変えずに表現します。こんな感じでした。2008年12月7日、アメリカ、為替レート、1ドル92円86銭。
すいません、ビッグマック一つください。
はい、3ドル57セントです。
日本円にすると約331円。日本と50円も違うのか。
2008年12月7日、イギリス、為替レート、1ポンド136円56銭。
すいません、ビッグマック一つください。
2ポンド29ペンスです。
日本円にすると約312円か。30円高いんだね。
2008年12月7日、ヨーロッパ。為替レート、1ユーロ118円11銭。
すいません、ビッグマック一つください。
おお5ユーロ34セントです
日本円にすると630円？まだ倍以上じゃないか。
以上ドラマでした。ね、まだまだ円安、つまりですね、各国の物価指数に比べると日本円が低く評価されているというのがわかりますね。ではここで、本の小別構成から水沢さんの主張を拾い読みしていきましょう。第1章、不況の原因は円安だった。最初の章では水沢さんが過去のデータをもとに、円安の方が日本を不況に陥らせるという持論を述べています。また円安で得をするのは輸出産業なんですけども、日本は貿易立国だから円安の方がいいというこの一般的な意見をですね、水沢さん一周しまして、まあ、データをもとに今日本は内需の国であるというふうに反論しています。第2章、アイスランド破綻劇の教訓に学べ。一時は自国通貨クローナの価値向上により栄華を迎えていたアイスランドですが、まあ最近はね、世界の金融恐慌の煽りを受けて破産寸前まで追い込まれていますよね。この失敗例から、今後日本に訪れるであろう円高社会の教訓を学ぼうとしている章です。単純にですね、アイスランド経済の復習としても役立つと思います。第3章、政府のポジショントークに騙されるな。日本政府がですね、円安を良しとする背景にはこの外貨準備高として保有している大量のアメリカ国債があると指摘する水沢さん。まあ円高によるですね、アメリカのその国債、つまりドル建てになっているアメリカドルの目減りが仕方がないとして、まあ現在の政府の財政政策を批判している章です。第4章、インフレ待望論の真相。インフレイコール良いこと、デフレイコール悪いことというふうに思い込んでいる日本人に対して、まあ、円安円高と同様に警鐘を鳴らしている章です。過去15年間のデータを振り返ってですね、まあ、マスコミを通じて宣伝されているデフレ、こんなものは存在してなくて、政府マスコミがインフレを歓迎する背景というのをね、持論で展開しています。第5章、政府は破綻しても日本は生き残る。はい、衝撃的なタイトルなんですけども、政府を一つの法人として考えるという非常に興味深いアプローチをしている章です。まあ、現在の政府は、まあ、企業でいうところの単式簿記というのを採用してまして、まあ、歳入と歳出というですね、まあ、単純なお金の見方しかしてないことをね、猛烈に批判しています。まあ、一般的な企業のように複式簿記を採用すれば、まあ、政府も、まあ、歳入の中で借りたお金と税収入の区別がついて、まあ、歳出の中で良い公共投資と悪い公共投資の判断がつくはずであるというね、主張が非常に単純明快ながら、まあ、現代の財政政策のね、根本的な問題をついてるんじゃないでしょうか。第6章、市場メカニズムを知らない日本人。市場経済の基礎の観点から、この本のテーマである円安円高について述べている章です。市場経済の基礎というのはですね、まあ、端的に言いますと消費者の方が強いということですね。そして国民は消費者であり、消費者にとって円安インフレは悪である。政府企業にとって円高デフレは悪であるというふうにですね、まあ、視点を変えて先ほどの円安円高議論をまとめ直しています。第7章、市場を毛嫌いする官僚システムの罪と罰。この章なんですけどね、面白いのがですね、日本の自動車の自給率は 1% というトピックです。これはね、ある意味水沢さんの引っ掛けでもあるんですけども、自動車自給率 1%、 皆さん信じられないと思いますけども、この値は農林水産省の発表している食品自給率の計算式を使って求めたのだそうです。 まあ、これを含めですね、このショーでは市場経済の原則に反して売り手側が強くなってしまうこの政府関連の数値や政策を批判しています。第8章、円高で人口問題も解決する。水沢さんの考える円高による日本のメリットに触れている章です。まあ、人口増加、それに伴う社会保障の充実などが挙げられています。第9章、新発想の公共投資が日本を救う。最終章となるこの章では、水沢さんの独自の考えである水道パイプラインという公共事業を説明しています。まあ、交通インフラとかね、まあ、いわゆる道路とかの公共投資が伸び悩んでる中に、全く新しい公共投資を提唱しているですね、非常に興味深い章です。はい、以上駆け足で紹介してきましたけども、こちらの本、まあ、円安円高という議論が一応メインなんですけども、まあ、それのみならずですね、政府のその財政政策とか国民一般のね、その金融経済に対する勘違いなんかも扱ってまして、まあ、知識として非常に吸収しやすい一冊です。水田さんの文体も読みやすいのでね、まあ、できれば主婦層とかね、経済系じゃない学生さん、ぜひ読んでほしいと思います。本の想定が豪華だから手が出ないと思うんですけども、超円高社会、まあ、ぜひ取ってみてね、中身パッて読んでみて、あ、読めるわと思ったらね、ぜひ買ってほしいと思いますよ。ただしですね、こちらの本、金融経済の初心者の方が読むときに気をつけてほしいのが、水沢さんの意見がね、少々刺激が強いかもしれません。円安イコール良いという思い込みを打破するために書かれた側面もある本なので、まあ、本から得られる知識と著者の主張というのはですね、まあ、それぞれ別に読み解いて、皆さん自身が一度ね、反芻してほしいなと思います。しかしながら、金融経済の基礎を分かりやすく解説し、政府の財政政策にこう一石を投じる良書だと思いますので、気になった方はぜひお手に取ってください。では書籍情報です。超円高社会、日本が変わる、水沢淳著、講談社より税込み1429円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。水沢さんの意見が過激だみたいな言い方したんですけどもね、まあぜひね、本をね、読んでみてほしいんですよ。本当にですね、政府とかですね、特定の産業とかですね、真っ向からここがダメだって言ってるんですね。で、それがね、またユーモア溢れる文章で言ってるわけでですね、結構笑っちゃったりもするわけです。まあ気になる内容は皆さんぜひ自分の目で見てください。では、フィービーのコーナーです。
はい、どうも、フィービーの CM にやってまいりました、石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、集中してますか？
集中ね。
ねえ、
これのね、ラジオ聞きながらですね、集中できる人ってね、かなり上級者だと思う。
上級者だと思いますね。
まあ、ぜひですね、そういう世の中になってほしいなとか思うんですが、
ですが、ここでちょっと皆さんの集中力を試したいと思いませんか、矢島さん。
あれをやってしまうんですね。
やってしまいましょうか。
はい、まあ皆さんね、これ聞きながらね、集中してるよという人はですね、僕らが何をしても気にならないはずです。
気にならないはずです。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、
矢島と石橋の337拍子。
はい、
せーの、シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン、気持ち悪い、
遠い、気持ち悪い、はい、乱れる、
はい、というわけでございまして、皆さんどうでしたでしょうか。
はい、
337拍子と言いながら338拍子だったというこのトラップ。
これが気にならない人は本当に集中してます。
はい、もしくは僕らの話を聞いてません
ですね。
はい、ではですね、今回のオーディオブックの紹介です。は
い、こちらでございます。
東大生が教える超集中術。はい、こちらの本がですね、はい、東大生3人がですね、若々しいじゃないですか。
ですね。
書いてますけど、まあ教えてくれるわけなんですけども、
はい、
集中力をね、増す方法とかがですね、60個もなんと出されています。
すごいですね。
でね、誤解を恐れず言えば、僕と石橋さんもね、それなりにやっぱ自分の集中を保つ方法とかあったんですけども、
まあそうですね。
この中にもね、やっぱり含まれててね、逆に言えば、あ、自分がやってない集中法というのがこういう風にあるんだなとね、まあ確実に、50個は見つかるんじゃないかな
ですね。で、それを試してみるってのもいいと思いますね。
はい。ちなみに僕がやってる集中力をね、高める方法はですね、
はい、
この本に書いてある、言い方で言いますと、
はい、
これですね、37ページ9番の、
はい、
最低を予測し対処せよ。
あ、
これはどういうことかというとですね、
はいはい、
まあ、例えば受験勉強とかで第一志望にどうしても受かりたくて、
はい、
第一志望しか考えてない人というのはちょっとやばいことがあると、やばい、受かんなかったらどうしようと逆に集中できないんです。
はいはいはいはい。
ここにですね、いわゆる滑り止めを受けておくと、
はい、
まあ、ここは確実に受かると。で、第一志望に受かりたいなと、お前このままの第一志望やばいぞって言われても、よし、まあ、いた時は滑り止めがあるから大丈夫だ、まあ、とりあえず第一志望受かるよ、頑張ろうとですね、 気持ちをこう集中させることができる。
ははは、ちょっと気楽な要素を1個持っとくと集中できるっていう感じですね。
そうなんですね。
僕の場合はあれですね、意外にこれ集中そがれるかもしれないんですけど、ゲームやっちゃうっていう。
ほうほうほう。
書き物とかしていると、あの別の脳を使いたくなって、うん、であのフラッシュゲームとかパソコンでやるんですよ。
はいはいはい。
そうすると意外に使ってない脳を使うんで集中力がまたプッて上がるんですよ。
あー、なるほど。脳の違うところを使ってってやつですね。
そうですね、まあ、そんなことをやったりして、まあ、僕も矢島さんも集中力上げたりしてますが、皆さんはこちらのオーディオブック聞いていろんな集中法あるなと思って拾っていただけたらと思います。
はい、というわけでそんなフィービーへの生き方なんですが、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんの集中力を上げようと頑張っております。
頑張ってます。
といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。ただゲームやりすぎて2時間経ってる時あるんですよね。
ゲームに集中しちゃったわけですね。
ですね。